皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン小本です。古代メソポタミアシリーズ今回で8回目となりますが、今回の動画をもって最終回となります。前回説明をした新アシリアの滅亡以降のメソポタミアは果たしてどんな歴史をたどることになるのか、古代メソポタミアシリーズ最終回、張り切っていきましょう。まず新アッシリアを滅亡に追いやった原因は何かっていうのを振り返りますと、これはアッシリアの永遠のライバルバビロニアと、あと新興国家のメディアによるものでしたね。なんでこの2カ国、この時のバビロニアを新バビロニアと言いますが、新バビロニアとメディアが広大なアッシリア帝国の領土を分割していくことになります。ちなみにこの時オリエントでは小アジアに世界初の金属貨幣を作ったことで有名なリディア王国っていうのがあって、まあ、あとはおなじみエジプト王国があるってことで、この時代のオリエントのことを四国分立時代と言います。でその中でも新アシリアを倒したメディアと新バビロニアについてちょっと見ていきますと、メディア人っていうのはインドヨーロッパ語族系の人でイラン系民族であることは分かってるんですけど、まあ、ただあまり記録や遺跡もないんで、まあ、古代史あるあるですが実態よく分かりません。メディア人の存在自体は紀元前2000年期には確認されてるんですが、まあ、それが王国を形成し始めたのはだいたい紀元前8世紀から6世紀頃、つまりアッシリアが一番輝いていた時代ですね。アッシリアは基本的に西側にしか目を向けていなかったんで、イラン高原に行ったメディア王国はその間に力をつけていったんですね。で、じゃあその一方で新バビロニアはどういう経緯で成り立っていたかっていうと、古バビロニアが滅んだ後、バビロニアには維新第二王朝ってのができたようなんて話をちょろっとしましたが、まあ、その後その王朝もすぐ滅び、いろんな民族がごっちゃにやってきては短命王朝を作ったりしてて、全く安定することなく、メソポタミアの負けっぷりがいかんなく発揮されていたんですよね。そんなバビロニアにおいて、今度はカルデア人っていう民族が台頭し出すわけですよ。このカルデア人も、まあ、案の定出自はよくわかりません。で、やがてそのカルデア人の中でバビロニアの王になる人が現れ、その人がアシリアに対して独立した動きを見せるようになり、これがその後新バビロニアと呼ばれる国となるわけなんですね。新バビロニアはカルデア人の国なんで、カルデア王朝とも呼びます。で、そんな新バビロニアはついにアッシリアが弱体化したタイミングでもって、先ほどのメディア王国と共闘して世界帝国アッシリアを倒したってことになります。その時の新バビロニア王はナボポラッサルっていう人で、まあ、この人は全然覚える必要ないと思いますが、その息子の王子がですね、古代オリエントにおける超有名人でして、その人をネブカドネザルと言います。ネブカドネザル2世ですね。ネブカドネザルは新バビロニアが成立していた87年間のうち約半分の43年間王位についています。この間何で有名かというと、まあいろいろとありますが、一番大きいところだとヘブライ人の王国であるユダ王国を滅ぼしたことですかね。まあその結果シリア、パレスチナにまで大きく半島を広げていくんですけど、でもそこで犠牲となったユダヤ人をバビロンに強制連行させていったんで、これはユダヤ教の中でも大きな悲劇として取り扱われてますね。バビロン捕囚ってやつ。紀元前586年に起こったバビロン捕囚ね。イスラム、ユダヤのバビロン捕囚で覚えてください。まあ、ちなみに細かいこと言うと、バビロン捕囚って全部で3回あって、ユダ王国が滅ぼされて起こった一番有名なやつは第2回目にあたります。ということで、バビロニアっていうのはユダヤ人的にはめちゃくちゃムカつく国家なんで、旧約聖書の中でもバビロンはよく出てきたりするんだけども、悪魔が住んでる都市みたいなね、そういうイメージで語られがちです。だからネブカドネザルも反ユダヤ政策を推進したイメージを持たれていて、まあ、イメージっていうか実際に国滅ぼしてますからね。なんとこれ話は現代にまで飛んで、かつてイラクの独裁的大統領だったサダム・フセインはネブカドネザルのことを自分の政策のプロパガンダに使ってるんですよ。自分のことをネブカドネザルの再来だと言って反イスラエル政策を取りまくってたんですね。で、ネブカドネザルがバビロンの都市を復興させたのを真似て、フセインもその復元に着手してます。まあ、そんな感じでユダヤ人的には悪いイメージの強いネブカドネザルかもですけど、文化的なところで言うと先ほど言ったようにバビロンの都市を復興させたりだとか、まあ、あとはバビロンの空中庭園を作ったのも彼なんで、まあ、一応立派な事業も行ってますね。で、そんなこんなで長期政権を築いたネブカドネザルが亡くなると、これはまた案の定新バビロニア急速に力を衰えていくことになります。そしてやがてメソポタミアには新たな脅威がやってくるってことになるんですが、まあ、これは新バビロニアのみならず当時の4王国全てに当てはまる話で、この4王国を全部文字通り征服してしまうモンスター国家が突如として現れるんですよ。それこそがアケメネス朝ペルシャ。初代国王のキュロス2世のもと、紀元前550年頃にイランで誕生したこの国は、イラン高原のメディア王国をドーンと倒し、アナトリアのリディア王国をバーンと征服し、そしてついには新バビロニアもブシャーッとぶっ倒してしまいます。 エジプトはというと、キロス2世の次の国王のカンビセス2世の時代に征服されるんで、アケメネス朝が誕生してすぐに4国はことごとく滅亡させられてしまって、そしてオリエントにまたがる超巨大帝国が突如として登場したってことになります。このシンバビロニアが滅んだ時点でもって、古代メソポタミアの歴史は終わりを迎えることになりますね。つまりメソポタミアっていう地域が独立性を持ってオリエント市の主役になることはもう二度となく、あとはアケメネス朝のようなその時代の大帝国に統治される単なる一地域っていう存在になってしまいます。ということで、古代メソポタミアシリーズってことではここで終わりにしてもいいんですが、メソポタミアっていう地域について超駆け足でもう少し続きを見ていきますと、アケメネス朝がオリエント全体を支配している間もバビロンっていうのは重要な都市であり続けます。古代ギリシャの歴史家であるヘドトトスがバビロンを訪れたのもアケメネス朝の時代ですね。でもバビロンはまだまだ都市としての価値を失ってなかった一方で、かつての世界帝国アッシリアは完全に忘れ去られて、その都市も荒廃して廃墟となってしまいます。で、アケメネス朝の時代が終わって次にメソポタミアを支配するのは誰かっていうと、これも世界史上の超有名人、アレクサンドロス大王の帝国ですね。この辺について知りたい方はアレクサンドロス大王シリーズ昔やってますんで、ぜひ見てみてください。で、アレクサンドロスとバビロンといえばね、もう何と言っても急死ですよね。アレクサンドロスがバビロンで急死するやつね、紀元前323年にね、3人の3年にバビロンで急死ってやつね。まあアレクサンドロスが急死する記録が残るぐらいバビロンの都市はまだまだ栄えていたわけですが、アレクサンドロスの大帝国が崩壊した後はその後継者によって帝国が分割されますよね。メソポタミアはその中のセレウコス朝によって支配されることになるんですけど、この時代になるとセレウキアっていう新都が建設されることをきっかけとして、ついにバビロンの衰退が始まっていくこととなります。で、セレウコス朝の次にメソポタミアを支配した国はどっかっていうと、これはアルサケス朝パルティアっていう国、ローマのライバル国家ですね。だけどそんなパルティアによるメソポタミア支配も長く続かず、次はローマ帝国の全盛期、古憲帝のトライヌスの時代にローマの領土に組み込まれて、メソポタミアは広大なローマ帝国の中の一属州っていう扱いになります。ただそれもまた長続きせず、ローマの版図が広くなりすぎて運営が厳しくなってきたんで、もうすぐにメソポタミア属州はローマから放棄されてしまうことになります。で、じゃあ次にメソポタミアを支配したのはペルシャ帝国第2弾のササン朝です。この時代になるとローマ帝国も分裂してビザンツ帝国が登場してきて、ササン朝はユーフラテス川を挟んでビザンツ帝国と激しい争いを繰り広げることとなって、メソポタミアの土地は治安の悪い超危険地帯となります。で、そうなるともはやシルクロードも使えず、ユーラシアの西と東を行ったり来たりする商人は困り果てて、でそしてやがて内陸を避けてアラビア半島をぐるっと回る航海ルートを使うようになります。で、その結果アラビア半島の人たちが仲介貿易で売るようになって、でそしてやがてその中で有力な一族が登場するようになって、でさらにその一族から世界の歴史を置き換える一人の人物が登場することになるわけですよね。そう、それがイスラム教の創始者ムハンマドで、やがてイスラム教徒によるイスラム帝国が成立して、でそれがアジアのみならずヨーロッパ方面にも拡大していく大帝国となるわけですが、ここら辺の話も詳しく知りたい方はイスラム世界発展編のシリーズを見てみてください。で、ムハンマドが登場した7世紀になると、メソポタミアを指すとある地名が登場するようになります。それがイラクです。イラクの語源は諸説あって、正確には不明ですが、メソポタミア改めイラクはイスラム文化に大きく影響を受けた地域となり、でそしてその後も紆余曲折ありながらも現代にまで結びついているのであるということで、以上をもちましてざっくりイラク史ではなく、古代メソポタミア史のシリーズを終わりにしたいと思います。今回のシリーズについてご意見ご感想ご質問などあれば YouTube のコメント欄、もしくは概要欄のお便りフォームからどうぞよろしくお願いします。でそして最後にいつもの宣伝ですが、チャンネルメンバーまだまだ募集しております。私のチャンネルを応援したいという方、月額190円からサポートをどうぞよろしくお願いいたします。特典としては動画の先行視聴や次のテーマのアンケート投与券、あとメンバー限定のおかれきレディオというダラダラ雑談動画を用意します。もしくは Amazon の欲しいものリストで何かプレゼントしていただける方も募集してますので、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。